こんにちは、牧野千尋です。今回は潜在意識の活用ということをテーマにお話をしていきたいと思います。潜在意識というとですね、何か特別な言葉、特殊な言葉に聞こえますよね。何か怪しいセミナーで、話されるようなテーマかなというふうに思うんですけれども、なんとなくね、普段の生活では潜在意識っていう言葉使わないんですが、実は僕たちは子供の頃は当たり前のようにこの潜在意識っていうのを活用していたんですよね。まあ、これを他の言葉に置き換えると生命力っていうふうに言ってもいいと思いますし、まあ、他の言葉では天才性とか、まあ、いろんな言葉に置き換えられると思うんですけども、ビジネスでもどんな世界でも天才というふうに言われる人がいる。そしてこの運がいいっていうのもそうだと思うんですよね。運がいい人っているじゃないですか。周りにもいませんか？能力は自分とそんなに変わらないっていうふうに思うのに、ここぞっていう時にキラリと光る人いますよね。ひらめきがある人、直感力っていうふうに言ってもいいかもしれませんね。会うだけで自分がね、パワーをもらえる、そんなような人いるじゃないですか。そういう人はビジネスでも何でもですね、うまくいく良い循環に乗っているわけなんですけれども、じゃあこの違いがどう生まれるのか。イメージという法則、僕が書いた本なんですけれども、そこでは人は言葉とイメージで考えるというふうに書きましたが、実はこの潜在意識っていうのは言葉とイメージの使い方にとっても関わりがあるんですね。でもなかなか普段ですね、子どもの頃からですね、僕たちは学校でこういうことを習うっていうことがありません。むしろ習っていたらちょっと問題になっちゃうんじゃないかと思うんですけど、いきなり潜在意識がどうとか言ったらですね、学校の先生も困っちゃうと思うんですけれども、世間でもいきなりね、友達と潜在意識がねとかいう話しないじゃないですか。怪しいセミナーに行った時だけそういう話が聞くことができる、まあ、もしくはこういうスピリチュアルなセミナーとか、なんかそういう特殊な言葉になってるんですけれども、今回はですね、いくつか、まあ、普段の生活の中で実際に使える方法も含めてですね、秘訣みたいなことについてですね、お話ししていきたいなというふうに思ってるんですけれども、去年、僕がですね、アメリカに講演しに行った時にですね、ある話を聞いたんですね。でこれはディズニーランドの話だったんですけれども、ディズニーランド、まあ、あそこではですね、まあ、最初にウォルト・ディズニーが作りましたよね。でウォルト・ディズニーのようにですね、ビジョンを受け取る人がいて、でそのビジョンを、そのアイデアっていうものをイマジニアっていうビジョンを形にする専門集団がいてですね、現実化させるっていう話みたいなんですね。じゃあそのビジョンってどっから来るのかってことなんですよ。すごく不思議に思ったんですよね。でディズニーランドですごく有名な話があるんですけれども、ウォルト・ディズニーが最初のですね、フロリダのディズニーワールドの完成するときにですね、完成する前に亡くなっちゃってるんですよね。でお亡くなりになって、その後夢をお兄さんのロイさんが叶えるわけです。で現実化させたんですよね。まあある意味そのロイさんが、イマジネーションっていうのをね、そのビジョンっていうのを引き継いで実現させたんですよね。素晴らしい話ですよね。でその開演した時ですね、開演した時にその姿をある人が見ていてですね、ああこの姿、この光景っていうのをウォルトに見せてあげたかったねって言ったらですね、お兄さんは、いやウォルトは何年も前からずっとこのディズニーワールドを見ていたんですよっていうふうに答えたそうです。誰よりも早くこの世界っていうのを見ていたんだと。じゃあそのビジョンを見ていたのは何でしょうか。ちょっと頭で空想していたとか考えていたっていうニュアンスではないと思うんですよね。この見るっていうことについては。想像、まあ思う想像でもいいんですけれども、それよりもクリエイト、作り出すの方の想像なんじゃないかなっていうふうに僕は思うんです。で、ビジネスでもこの感覚っていうのはすごく重要だと思うんですね。つまり、どんな世界が見えているのか。ここがね、重要だと思うんですよ。例えば、まあ、今パソコンの前にいればですね、キーボードを作る人がいます。このキーっていう X とか A とか、そういうボタンを作る人がいるとしますよね。で、これを物理的な目だけで追っていたらですね、そのおそらくずっと X とか Y とか作ってると思うんですけれども、なぜそれが必要とされているのか、何のためにこれを作ってるのか、 そういうところまで見渡すことのできる人がいたら、もしかしたらキーボード以外のものを作り始めたかもしれないんですね。で、それは例えば、まあ今の時代で言えば、マウスとか、今マウスってすごい当たり前ですよね。当たり前なんですけど、すごい画期的な道具ですよね。とか、最近あんまり見ないですけど、トラックボールとか、そういうものになったかもしれないんですよね。つまり、このキーボードがただそのキーボードとして見てるんではなくて、何かを入力するものなんだなっていうところで、そういう視点って新しいアイデアを思いつくときってとっても重要じゃないですか。で、これは見つけようとしても見つかるものではないんですね。でも僕たちが目を開いていなければ決して発見できない、そんなものなんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、これはイメージの法則という本に書いた第三の目っていうキーワードにもとてもつながってくるんじゃないかなというふうに思うんですが、アイデアとか、気づき、その目に見えない発見ですよね。で、うまくいく人っていうのはこのつながりが発見できている状態にある人だと思うんです。で、先ほど言ったように運が良くなる人、運がいい人っていうのもこのつながりを発見することができる人だと思うんですよね。で、僕たちって狭い視点しか持てないと、それは運に左右される人になっちゃうんですね。でも自分が運がいいっていうふうに決めることができるとすればですね、それは運のいい人だと思うんです。僕自身ですね、様々な方にお会いしてきて、それこそですね、もうホームレスのおじさんから上場企業の経営者、いろんな方々にお話をお聞きしていて分かってきたのは、見えている世界が違うっていうことなんですね。だから経験も全く違ったものになるし、行動も違うし、その結果っていうのもね、違ってくる。いる世界が違うわけじゃなくて、同じ場所に行っても見えている世界が違うっていうところなんですね。で、このその世界っていうこと、世界観っていうことですかね、価値観とか、そういう部分についても本屋さんに行けばですね、ビジネス書という形で無数の本になってですね、売っていますが、それを読んでも読んでもですね、実際に身につかない、結果として現れてこないっていうのは、実は僕たちっていうのはその本を読んで知識とか情報を手に入れることはできるんだけれども、目を閉じたまま必死に何かを見つけようとしていても見つからない、こんな感じだと思うんですよね。新しい情報が目の前にあったとしても、過去の経験、知識、情報による判断というものがあるわけなんですね。で、パターンが決まってきちゃうんです。で、そのパターンが決まってきて、その通りに行動する、もちろん結果も同じになるわけなんですけれども、まあこれはまるでですね、箱の中にいてですよ、箱の中を歩いていて壁に当たったらですね、右に曲がるっていうパターンを持ってるとしますよね。で、壁に当たったら右に曲がってまっすぐ歩く、そしてまた壁に当たったら右に曲がってっていうふうに繰り返しているとどうなるでしょうね。ぐるぐるぐるぐる歩き回ってる状態になると思うんですけれども、あれおかしいなって思いますよね。これ残念ですよね。だからこそ、僕たちはですね、過去のパターンを手放して、つまり壁を飛び越える、閉じるっていう方向ではなくて開くっていう方向ですね、次元を超えるっていうふうに言ってもいいと思います。そしたら、ただ自分が頭の中で狭い箱にずっと閉じこもっていたんだなということに気づくわけです。なんだこの世界はこんなに広かったんだっていうふうに気づくと思うんですよね。まあ、こんな風に例えとして話すと分かりやすいんですけれども、実は僕たちは気づかないうちに同じようなことをね、繰り返し繰り返しやってしまっているかもしれないですよね。じゃあそっからですよ、その箱から出る方法はあるのかっていうことなんですけれども、例えば新しい方法を、新しい情報を集めよう、じゃあそれを出る方法を学ぼうっていうふうに行きがちなんですけれども、実はそこではなくてですね、ステップとしてはまず前の段階があるわけです。その前の段階っていうのは手放すっていうところからですよね。というのも、現在持っているアイデア、まあ記憶っていうふうに言ってもいいと思いますけれども、そのアイデアっていうのはとっても強いんですね。強い拘束力っていうのを持っているわけなんです。力強いブレーキなんですね。今どんな服着てるでしょうね。今ベルトをつけているとします。 これはズボンが落ちないようにしているわけなんですけれども、もちろんファッションとかいろんな意味がありますが、ズボンが落ちないようにつけているベルトありますよね。で、このベルトを持ちながら他のアイデアを思いつくのってとっても難しいんですよ。まあいろいろ方法あるじゃないですか。サスペンダーとか他にもなんかいろんな方法があると思うんですけれども、でもベルト持ってたらベルトつけちゃいますよね。ベルト持ってたらそれを使うのが一番楽じゃないですか。つまり新しいアイデアっていうのは過去のものや枠組みに入ったまま想像するっていうのは難しいんです。めんどくさいし、リスクを犯したくないですし、その場合ですね、新しいもの、新しいアイデアっていうものを書き込む前に手放す、真っ白なキャンバスを用意するっていうようなことがね、まず先に来るんじゃないかなというふうに思います。部屋の掃除なんかもそうだと思うんですよね。部屋でアイデアを想像するとします。まあこれ聞いてる方どこにいるかわかんないですけども、今部屋にいればですね、部屋を模様替えするとします。その時に過去のパターン、過去の、まあ、情報、過去の物語、いろいろなガラクタにまみれたですね、部屋の中で新しいことができるかっていうことなんですよ。今までの延長線上になっちゃいそうですね。例えば古い大きなソファがある部屋の中でですね、新しいソファって入れられないじゃないですか。まずその古いソファの方を出すっていうことが必要になってきますよね。まあこれをね、頭の整理っていうふうに言ってもいいと思うんですけれども、僕自身はですね、古来からある瞑想のようなものとか、あとは潜在意識の活用法っていっぱいあるじゃないですか。まあ巷にもうすっごい溢れてますよね。で、本当に無数にあるんですけれども、そういったいくつもある手段も実は何かこうに新しいものを作り出すっていうよりも、この半分以上は整理整頓にその役割があるんじゃないかなっていうことをね、いつも考えています。もう半分以上はね、お片付けのためなんですね。で、今日はいくつか、まあ、すぐできそうな方法っていうのを挙げていきたいと思います。まあ、時間限られているので3つにしましょう。で、この3つ、どれもですね、生活に取り入れるのはとてもリスクが少ないです。で、すぐにできるものですというか、もうすでにやってることです。なので、これを聞いたらですね、せっかくですからやってみてください。意識してみてください。もうなんか新しい情報をね、手に入れようとですね、本を何冊も読んだりだとか、もうなんかここに、あ、これなんだっていうふうにやってですね、いろんな情報を集めようとしたり、ネットサーフィンしたりっていうことよりはとっても役に立つ、そして、すぐにできる収穫のある、まあ、ことなんじゃないかなというふうに、僕自身はですね、考えています。じゃあその方法っていうのをね、挙げていきたいと思います。まず1番目、まあ、これ誰でもやってるんですが、1番目に眠るっていうことですね。実は僕たちにとって眠るってとっても大切なことなんですよねって、なんかすごい当たり前のこと言ってますけども、じゃあ眠ってる時に何が起きてるのか、実はこれ僕たちの今の科学でもほぼ分かっていないんですね。詳細っていうのは分かっていないんです。なぜ人が眠るのかって分かってないんですよ。で、頭の現象としては理解できるわけなんですけれども、あと体休めるとか普通に考えられることあるんですけれども、でも解明はできていないんですね。で、実験して人を眠らせないようにするとですね、頭が狂って、もう気が狂ってしまってですね、死んでしまうそうです。だから僕たちが生きていくためには睡眠っていうのは必要なわけなんですけれども、まあそういう寝るっていうことがあります。で、あと一つ説としてあるのが、この一日の記憶っていうのをね、情報を整理するために、まあ寝てる時に夢を見たりとか、そういう状態になるっていうふうに言いますね。で、たっぷり眠ると僕たちってすっきりしますよね。で、体が楽になるっていうのもそうなんですけれども、頭もすっきりするじゃないですか。これなんです。じゃあ朝の時間どんな風に過ごしてますか？朝起きてから1時間もっと言うと朝起きてから5分間ぐらいですね。最初の5分間どうしてますか？もういきなりバッと起きて朝ごはん作るとか、やめてくださいね。あの、朝目覚めたその一瞬っていうのを、この感覚っていうのを明日の朝目覚めたらですね、で、そしてこの話を覚えていたらでいいんですけれども、この感覚っていうのを十分にですね、存分に味わってみてください。そして もし新しいアイデアが欲しい人は、前の晩から準備しておくといいんですよね。前の晩から質問しておくんです。枕元にメモ帳を用意してですね、そして、これについて、この仕事についての何かここにアイデアがないかなとか、アイデア欲しいなとか、そういうものを受け取りたいなっていうふうに設定しておくんです。それで朝起きて、この心地いい気分を味わいながら伸びをするんですね。思いっきり伸びをして、そしてその時ひらめいたことをすぐメモしておいてください。で、これメモしておくっていうのは、朝起きた時って結構ポーっとしてるじゃないですか。だから思いついてもすぐ忘れちゃうんですね。他にも見た夢をメモしておくっていうのもとてもいい方法なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあこういう方法があります。で、朝の時間は大切なんてことはもうなんか耳にタコができるほど聞いてると思うんですよ。でもこれってすごく重要だと思うんですよね。朝の一瞬ですよ。で、朝一番開いているものが僕たちの、まあ、意識のその扉っていう意味ではですね、もうバーンと開いてるんですけれども、夜までにどんどんどんどん閉じてっちゃうんですよ。もちろんこれをガバッと開く方法もあるんですけれども、一瞬で。でもとりあえずはですね、普段の生活の中で誰もが体験するその朝目覚めた瞬間っていうのをぜひ活用してみてください。2番目はですね、これも経験したことがあると思うんですけれども、改めて言うことかなっていうふうに思われるかもしれませんが、書き出すってことです。2番目は書き出す。今頭に入っていることを書き出すってことです。で、これアイデアの発想法難度でね、よくあることなので、やったことある方っていうのも多いと思うんですけれども、とにかく書き出す。手を止めないで頭にあることを全部書き出す。もうこれを10分間ぐらいあるんですね。で、イメージしていただくと分かりやすいんですけれども、例えば机の引き出しの中にあるものをですね、別の箱に用意して、で、別の箱に全部机の引き出しのものを全部入れるんですよ。で、そうすると整理するのって簡単じゃないですか。必要なものだけまた机の引き出しに戻すっていう感じで整理整頓ができるじゃないですか。で、これと同じことなんですね。頭から一回ガバッと紙の上に出してですね、それを確認する。するとですね、それだけで僕たちの頭っていうのは、潜在意識っていうのはとっても利口でですね、その情報っていうのはあるべき場所に戻っていくんですよ。頭の中がごちゃごちゃだったのが、そのごちゃごちゃだったがカラクタっていうのが、ちゃんとあるべき場所に帰っていくんですね。で、やらなくちゃなとかいろいろ普段考えてることってありますよね。で、頭の中でモヤモヤ考えてる人は、自分の気になっていることをただ書き出すだけでも楽になるんですね。書き出すと結構疲れるんで、もうほんと10分とか15分とかやると、ポーっと空白になります。そこにスペースができるんですよね。そのスペースに入ってくるのが、新しい創造的なアイデアなんじゃないかなというふうに思います。はい、2番目、書き出すですね。で、3つ目は、ちょっとこれは聞いたことがあまりないかもしれませんが、自分の、まあ、考え、自分の思考にですね、丸をつける。この丸っていうのは句読点の丸ですね。これどういうことかというと、ちょっと解説が必要かなと思うんですが、思考のガラクタってあるじゃないですか。僕たちがもうなんか、もやもやもやもや、ループするようなことを考えてることってあるんですけれども、思考のガラクタ、まあこれ、座禅とかでは雑念っていうふうに言うと思いますけども、これを片付ける方法なんですね。で、片付けるっていうのは別に捨てるってことではないですよ。これを整理整頓する方法なんですけども、実際にやってみてください。まず、その普段意識していないことを意識するっていうのがいいんですね。例えば呼吸に意識を向けてみてください。で、これ僕たちってもうずっと起きてる間呼吸してるんですけれども、今僕が呼吸っていうまで自分が呼吸してることにすら気づいてなかったですよね。じゃあその普段意識していない呼吸を注意してみて、で、ゆっくりと、まあほぼ僕たちって酸欠状態というか、呼吸浅いですから普段から、なので呼吸を深くね、もう深呼吸するように呼吸をしてみてください。で、その呼吸に意識を見て、なるべく何も考えないようにするんですね。すると不思議なんですけれども、もう次々雑念というか、まあ、考えが 次々と起こってきます。起きてきた考え、これ考えようっていうふうに思ったわけじゃなくて、なんかポッと浮かぶことってあるじゃないですか。例えば今日の夕ご飯何にしようかなとか、 あの人にメールしなきゃとか、明日は仕事何時だったかなとか、まあ、なんかいろいろ起きてきた思考、いわゆる雑念っていうものがありますよね。でそれに丸をつけるんです。丸っていうのは句読点の丸で、つまりは例えばですね、思考って僕たちの考えてどんどん展開して複雑になってしまうんですが、それが起こった時点で完了させて意識をもう一度呼吸に戻すっていうことです。例えばあの人にメールっていうふうに思うと、あ、じゃあ内容どうしようかなとか、気難しい人だからちょっと丁寧にした方がいいかなとか、なんかいろいろ考えるじゃないですか。いや、 やっぱり電話にしようかなとか、電話、そういえば、明日取引会社に電話しなくちゃなとか、なんかいろいろ起きてきますよね。でこのループっていうのをストップさせるんです。一番最初の、あ、メールって思った時点で、あ、私は今、僕は今メールっていうふうに思ったなっていうふうに思って、そこに丸をつけて完了させる。で意識をまた呼吸に戻す。これを5分間ぐらい続けてみます。もうそうするとすごい長い時間に思えるかもしれませんけども、とにかく浮かんできた考え、これをやらなきゃとか、あ、これそうだったとか、気になってること、そういうものが浮かんだ思考っていうのが、まあ、まるで僕たちにとってはこう机の上に散らかっていた思考の破片、ガラクタなんですよね。でこのガラクタがこの意識を、思考として上がってきた時に丸をつけるとですね、どうなるかっていうと、捨てられたわけではなくて、実はあるべき場所に帰っていくんですね。本棚だったら本棚、机の引き出しだったら引き出し、ゴミ箱だったらゴミ箱に戻っていくんです。でそうすると机の上にはクリアな状態、つまりスペースができますよね。クリアな状態を作ることができるわけです。でそのクリアになったスペースに、僕たちは新しいアイデアっていうのをね、創造的なアイデアっていうのを発見するんです。まあ、この3つの方法を話していきましたが、クリアな状態を作るっていうことは、まあその見えてる世界が違うっていうこととすごく同じなんですね。人生がうまくいってる人、流れに乗ってる人、運のいい人、この見えてる世界がごちゃごちゃしてると思いますか？すっきりシンプルなんですよね。いろいろ無数に集めて、もうなんかとにかくもう膨大な量の情報を手に入れることって、僕たちどうしてもね、その方が大事なんじゃないかなというふうに思っちゃうんですけど、本当は違うんです。ビジネスでも同じだと思います。たくさんの知識とか情報とか記憶することが大事なんではなくて、今はインターネットとかそういうので検索できるじゃないですか。だから何か膨大なデータベースを持っているよりも、ピントの合った検索キーワードを思いつく、そういうセンスみたいなものの方が100倍大事なんですよね。そっちの方が大事なんです。で、僕たちも人間ですから、まあそうは言ってもですね、クリアな状態を保てずにいろいろくよくよ悩んじゃうこともあると思います。もう考えちゃうってことあると思うんですね。で、そうするとですね、つい問題解決に必要な情報っていうのを集めようとします。できるだけ目新しいですね、新しい新刊みたいなものですね。新しいもう本屋さんに並んでるようなものです。で、それからですね、それを恐れからですね、自分自身に書き込むように、さらに机の上が散らかっていくわけなんですね。部屋の中がどんどん散らかっていくっていう状態になってしまって、お腹いっぱいになっちゃうんですね。まず頭の中をクリアにする時間っていうのも持ちましょう。5分間でもいいです。この3つですね、朝起きた時書き出す、丸をつける、もう本当に時間かかりません。5分間、まあ、やらないよりはですね、5分間でも、全然 OK だと思うんですけれども、1日の時間から見たらですね、もう 1%、0.何%とか、そんな感じになると思うんです。でもそれでもですね、ゴールデンドリップになるんですよね。実際に意識してやってもらうとわかるんですけれども、どういう感覚か、すべてパッと手放す感覚なんですね。例えば、電車に乗ってる時あるじゃないですか。その電車に乗ってる時にうとうとしていて、ふって意識がなくなる瞬間ってありますよね。あれ結構気持ちいいじゃないですか。すっきりしますよね。なんかふっとお風呂に入っていて、リラックスしていて、もうふっとなんか 落ちるというか、もうクリアに空っぽになる瞬間ってありますよね。これと似た状態を作り出すっていうことなんです。で、これは昔からいろんな人たちが言ってるように、この状態っていうのは自分のクリエイティビティ、創造的なアイデアと最もつながりやすいゴールデンドロップなんですね。この一滴を活用するっていうことなんです。この一滴がもう全てをですね、変えるぐらいの力を持っているっていうことなんですよね。味を決めるというか、まあ味を決めるわけじゃないんですけれども、すごくここに価値があるってことですね。ぜひ意識してみてください。まあ今日はね、潜在意識っていう部分について、まあイメージの法則という本に書いたところとはちょっと違う視点から話してみました。おそらくですね、このような話、今日した話なんてもうほぼ聞いたことがあると思うんですよね。で、朝が大事だよとか、何か書き出すとか、いろいろ、まあ聞いたことあると思うんですけども、こういう人っていうのはね、こういう話を聞く人っていうのはいっぱいいるわけです。たくさんいるんですけれども、じゃあ実際に使っている人、実際の普段の生活の中で活用している人っていうと、ほぼいないんですね。そして、じゃあそのために何かすごく時間がかかるとか、すごくお金がかかるっていうわけじゃなくて、大したコストがかからないんですよね。なのでぜひ、もう明日の朝起きた瞬間からですね、まあもしくはですね、この丸をつけるっていうワークをしていただいてもいいですね。ちょっともう3分間とか5分間でもやってみてください。僕自身のメッセージはですね、何か方法や、まあ今日はいろいろこんな方法があるよみたいなこともお話ししたんですけれども、そういう何かここに方法論とか情報をお伝えしたいって思ってるものではないんですね。実はちょっとしたあなたのアイデアのスイッチ、まあ、そのスイッチをですねオンにしたいっていうふうに思ってるんです。で、僕がそうだったように、誰もがですね、ちょっとしたきっかけ、もうほんの少しのきっかけで人生を大きく変容させることがあります。で、そのスイッチって自分の外側にあればですね、まあ自分自身の外側にあればですね、僕はポチって押すこともできると思うんですけれども、実は自分自身の内側にしか発見することができないものだと思うんですよね。だから人にポチって押してもらえないんです。だから自分で結局は押すしかないんですけれども、それをポチッと押したらですね、全く正反対の全く違った質の人生の新しい流れが生まれるっていうことがあるんですね。で、僕自身も体験してきましたし、僕の周りの人や出会ってきた人っていうのも体験してきました。まあこの、話がね、僕はスイッチを押すことはできないんですけれども、何らかの形であなたの望む人生に役立てば嬉しいなというふうに思っています。たった一度の人生です。あなたの人生がですね、より豊かで充実したものになることを願っています。はい、今日の話は以上です。ありがとうございました。